本語の SBS です。
オーストラリアでの生活、買い物や手続きなど日本のようにスムーズにいかないことも多くあります。買ったものやサービスに満足できず苦情を言ったことはありませんか？また苦情を言っても事態が改善せずイライラしたことはありませんか？50代以上の方を対象にスマートリビング、ラーニング、レジャー情報をお伝えするビーバ。今日はこのイライラを防ぐために自分の意見をしっかり伝え、またしっかり聞いてもらえるようなそんな苦情の言い方をご紹介します。心理学者のウィニー・ロー氏は患者が訴える不満や苦情に毎日対応しています。そんなロー氏はアドバイスとして、問題が我慢できなくなるくらいに大きくなる前に問題に早めに対処することが大切だと語ります。
何
か問題があってそれをやめてほしいと思うときは、問題が大きくなってしまう前に少し積極的に問題の解決に取り組む必要があります。ロー氏はこのように語りました。例えば満足できない買い物をしたりサービスを受けた場合はどうすればよいのでしょうか。他の人のものの見方を理解することで自分の苦情が伝わりやすくなるとロー氏は語ります。
Think about what do they need. It's not like attack them. It's just giving you another option. Maybe you will like it. But if you don't want, 闇雲
に攻撃をするのではなく、彼らが何を必要としているのかということを考えてみましょう。私はあなたに別の意見を示しているだけで、あなたがその意見に賛成するかもしれないし、聞きたくない、実行したくないと思うかもしれないけれど、それはそれで良いこと。あなたの決断であることを私は尊重します。ですが、一つだけ言わせてもらうと、物事を行う方法は一つだけではないということです。ひょっとしたらあなたの方法より別の方法の方がやりやすいかもしれません。私の助けが必要なら言ってください。私はただあなたを個人的に攻撃しているのではなく、問題を解決しようとしているのです。ロー氏はこのように語りました。消費者の権利を守るニューサウスウェールズフェアトレーディングのローズ・ウェブコミッショナーは、正式に苦情を申し立てるプロセスは英語をあまり話せない年配の人にとって難しい作業になりうると語ります。
I think another thing is just confidence about their right to complain, because often people
英語の他にも苦情を申し立てる権利について自信を持てないということがあると思います。苦情ばかりを言っていると思われたくないと人は思いますし、苦情を言ったことで何かしらの報復があるとの懸念もあります。特に高齢の方で、オーストラリアの法律システムをよく知らず、オーストラリア政府のシステムがどのように機能するのかも知らず、英語も得意でないとすれば、苦情を申し立てることはとても難しいことでしょう。ウェブコミッショナーはこのように語りました。ニューサウスウェールズ州の消費者は、ホットラインを通じて通訳サービスを利用することができます。番号は 131-450 です。45歳以上の消費者は、不良品の電化製品や白物家電、中古車やテナントの問題など、金額の高い買い物についての苦情が多いといいます。ニューサウスウェールズフェアトレーディングのウェブコミッショナーは、苦情はまず、物やサービスの提供者に対して行うことを提案します。その際には、自分の主張を裏付ける文書や記録などをきちんと保管しておく必要があります。自分の苦情が何なのかきちんと示します。特定のサービスや取引について私たちに対して非常に長い話を聞かせる人もいますが、それは実際の苦情の内容の一部分にしか過ぎず、私たちも対処に困ります。申し立てを行うときは、まず何が問題なのかを明確に特定して話をしてもらえれば、私たちも対応がしやすくなります。ウェブコミッショナーはこのように語りました。 カルメー・ナザーさんはニューサウスウェールズ州にあるアッシリアン・リソーシズ・センターでコミュニティ・セトルメント・マネージャーを務めています。ナザーさんの仕事の一つには高齢のクライアントがニューサウスウェールズ・フェアトレーディングに苦情を申し立てる際の支援があります。ナザーさんは問題を解決するための秘訣は消費者としての自分の権利を理解することだと語ります。私たちはニューサウスウェールズフェアトレーディングと協力して情報を提供するセッションを開催しています。すべての人に対してオーストラリアの消費者法や消費者の権利を理解してもらうためです。セミナーを通して消費者が利用できる支援を特定します。言葉の壁をなくすために通訳サービスについての情報を伝えます。通訳サービスを適切に使えれば自分がどんな状況に置かれているか完全に理解することができます。ラザーさんはこのように語りました。消費者保護に取り組むメルボルンにあるコンシューマーアクションローセンターでシニアポリシーオフィサーを務めるキャサリン・テンプルさんは高齢の方に対する苦情についてのアドバイスを定期的に行っています。苦情の内容は電気代や水道代、ファイナンスや金融関係の手続きなどに関連したものが多いそうです。たとえ苦情を言ったとしても相手の耳に全く入っていないと感じるとき、そんなときは満足する結果につなげるための戦略があるとテンプルさんは語ります。苦情を申し立てる人はしばしば問題が何なのか、そしてなぜ彼らが自分の扱われ方に不満を持っているのかについて話すことはできますが、自分たちが受け入れることのできる解決策が何であるかを明確に示すということについてはうまくできないことがあります。ですから苦情を申し立てる前に満足のいく結果を得るために企業側が自分たちに何ができるかをじっくりと考えることは必要です。テンプルさんはこのように語りました。苦情を申し立てる手紙の書き方がよくわからないという人は、競争当局で消費者保護団体でもあるオーストラリアンコンペティション&コンシューマーコミッション ACCC のウェブサイトにひな形があります。こちらは手紙の内容を構成するのに役立ちます。そして苦情の申し立てや手紙の送付など、これまでの方法がすべて失敗に終わってしまった場合、問題をソーシャルメディアで公開することで、相手の態度が変わることがあります。
We have seen, particularly with big businesses, that they will respond to complaints.
特に大企業はソーシャルメディアで公開された苦情について対応する傾向があります。ですから問題解決に向けた一つの方法ではあります。そしてもう一つはその企業に電話をして正式な苦情を申し立てたいので責任者の名前や連絡先を教えてほしいと聞くことです。テンプルさんはこのように語りました。ブリスベンにある高齢者支援団体オールダーピーポースピークアウトは高齢者が高齢者施設での不満を報告できるウェブサイト Your Say on Aged Care を開発しました。このウェブサイトを開発した背景には不満の声を集めることでオーストラリアの高齢者施設を改善したいという思いがあります。 Old People Speak Out の会長代理マージョリー・グリーン氏はこのように語ります。高齢者のグループは誰も関心を持たない忘れられたグループでもあります。高齢者のケア施設で彼らが受けているサービスの一部は恥ずべきもので起きてはならないことです。そこでどうすれば他の人が耳を傾けてくれるかと考えました。この時代コンピューターを使わなければと思いました。グリーン氏はこのように語りました。グリーン氏はさらに、高齢者がひどい目に遭いやすい理由について、高齢の人は自分が不快に感じたことを他の人に伝えることに抵抗があるためだと説明します。私の前の世代の人は苦情を言うということをまずしません。それが問題だと思います。ですが、新しい高齢者の世代は今後、きちんと苦情を言うようになるでしょう。 しかし今の高齢者の世代は苦情があっても行動に移さず現状を受け入れがちです。グリーン氏はこのように語りました。特に高齢者ケア施設について懸念や苦情がある人は連邦政府のエイジドケアコンプレインツコミッショナーのウェブサイトまたは専用電話で苦情を申し立てることができます。感情的に怒りや不満をぶつけるのではなく何が問題なのかどうしてほしいのかを考えながら連絡してみましょう。ウェブサイトは www.agedcarecomplaints.gov.au 電話番号は 1-800-550-552 です。英語に自信のない方は通訳サービスを利用することができます。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。